Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース、1947回、10月9日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
ゆっちゃんです。
誰や。こんばんは。
こんばんは。
ゆみちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、ノーベル化学賞、日本人取りましたね。パチパチパチパチですよ。
何賞？
ノーベル化学賞。リチウムイオン電池の開発に貢献したってことらしいですよ。
でさっきみっちゃんに言ったけど、今更リチウム電池なんだって私が言ったら、なんか、なんて言ったっけ、今更。
ああ、だから前年度に功績のあったものに対してくれるから、まあ、リチウムイオン電池が一般に普及してどれぐらいだろう、 2,3 年ってとこじゃない？
2,3 年みたいなもんだったね。
ああ、でももうちょっとあるか。リチウムイオン電池の前がニッケルメタルハイドか。
でも
パカパカ携帯の頃はニッケルメタルハイドだよな。 iPhone はもう最初からリチウムイオンだったのかな。どうなんだろう、まあ、iPhone 蓋開けて電池の交換ができないか分かんないよな。どんな電池か簡単には。お散歩さん、アメリカンさん、白クーマちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ジミちゃん、かなり前の功績が評価されるみたいですよ。お散歩さん、ノーベル賞って結構時間が経ってからでないともらえないよね。そうですよね。それに生きてないといけないしね。
あ、そうなんだ。
死んだ人には与えられないんですよ。ただ過去に一度だけ発表される3日前に亡くなってる人にノーベル賞を あげたことがあるらしいですけどね。で、本来選ばれました、受賞しますかっていうのを本人に確認するんだけど、結局その時は本人と連絡がつかんわけよね。まあ、もう亡くなってるから。で、所属してる団体に連絡したんだけど、その所属してる団体が死んだってことを教えてくれなかったらしいですよ。で、この人受賞って発表した後に実は亡くなってたという。
したらもうダメなんだ。
基本的にはダメなんだけど、ただ特例としてその人にはまあ家族だわね、残った家族が受賞する形になったってことがあったらしいですよ。
でもそれ故意にやったってこと？
故意、その所属してた財団が故意にやったかどうかは分かんないけどね。まあ受賞って舞い上がって本人亡くなってますよっていうのを言い忘れちゃったのかもしれんし、そこのとこは分かりません。のぶすみさんこんばんは。そんな雑貨店を聞くとノーベル賞よくわかる。死んだ人がノーベル賞を受賞したという話もしてた。あ、してましたね。2011年って言ってたっけ。 つい最近の話ですよ。その亡くなった人がもらっちゃったっていうのはね。はい。で、まあノーベル賞は非常に嬉しい話ですが、台風が直撃でやってくると、ほぼ確定だねこれ。コースが昨日よりもちょっと西に寄ってる感じで、それこそ千葉県の方はまた台風の右側に入りそうな感じだよな。
いや、ちょっと見てないとわからないんですけど、
うん。現在は小笠原島付近にいるみたいですね。大型で猛烈な台風で、北北西に時速15キロで移動中です。中心気圧は915ヘクトパスカル、最大風速55メートル、最大瞬間風速75メートル。75メートル、まあこれ日本に近づいてくると勢力を落としてくるはずですけどね。それでも去年の大阪を襲った台風並みの勢力を持ったまま来そうな感じなんでね。あと大潮にもなんか引っかかるみたいなんで、塩害とかも出るんじゃないかって言われてますけどね。
大潮？
うん。潮が高い。
大潮。
大潮。
今大潮って言いたい。
大潮、大潮。なんか千葉県の方はブルーシートとかランタンとか発電機とか水とか、あと停電の時に体拭くようになんとかシートってあるじゃない。汗拭きシート。
体拭くやつでしょ。
うん。なんかそんなのを大量に買い込んでる人がいるって NHK のニュースでやってましたよ。
なんかね、Facebook、うん、見とったら小暮さんがなんかシェアしてんのかな、これすごい。これ見たらええと思った。あの台風の比較写真、9月8日の台風15号との、うん、あのその同じ縮小縮倍、うん、な縮なんていうんかな、
同じ
どうしたらいいの、同じ縮小縮小
縮尺、
縮尺っていうの、
うん、
あね、ちょっと待ってよ、これ URL 貼るわ、
うん、
あリンク貼ったらいいな。これはね、ちょっと見てほしい。と思ったもの。ちょっと待ってね。
うん、
これをここに貼ればいいんだよね。ペースト。これ。ちょっとこれ見て、すごいから。あ、ちょっと待って、お客さん来た。
あ、荷物？
いやいや、ご飯食べに。ちょっと待って。
あー、そういうこと？
はいはい。
あー、この写真か。15号と19号の比較。でっかいよな、雲が。
こんばんは。ちょっともうごめんね、ガサゴソ言うけど、ミュートにしよっか。
いや、いいよいいよ。つきちゃんが一人で喋ってるよ。うん、その時アインシュタインといえば相対性理論でノーベル賞をもらった時にはすでに発表済みだったけど、実はそれ以前の論文で受賞だったし、最も選考委員が相対性理論を理解できなかったという噂もあるみたい。せいちゃんこんばんは。
こんばんは。ちょっと待ってね。
うん、リミーちゃん、南方の離島はこんなに信じられない風に耐えてるんだね。そうですね、沖縄の方も耐えてるんだろうな。江口さんこんばんは。みっさんのどう大事に。
こんばんは。
ありがとうございます。
みっさんのどうお大事に。どうしたん、みっさんのどう
大事に。
いつものことだよ。
もういつものことですよ。
いやいや、でもちょっと乾燥してんのかな。
まあそれもあるかもしれないな。お茶飲みながらやってますけどね。
ちょっと待って。
で、ウェザーニュースさんの方にね、今からできる停電への対策っていうのが出てまして、何を用意すればいいのかということですが、まあ、電源の確保、モバイルバッテリーとかね、まあ、あれば手回し充電タイプのラジオとか、まあ、発電機とかもあればいいんでしょうけどね。あと電灯の確保、まあ、ランタンとか懐中電灯とかですね。あと飲料水、生活用水の準備、まあ、これは断水対策ですよね。あと寒さ対策、前回千葉を襲った時には暑さ対策、エアコンが効かなくて暑くて大変だったっていうのがありますけども、今回は寒くなるよということで、寒さ対策、上着とか、着込めるものを用意した方がいいよってことらしいですね。あと停電時は冷蔵庫を極力開けないようにしましょうと。冷蔵庫は停電しても 2,3 時間は冷気を保てますが、ドアを10秒開けただけで中の気温が1度上がると言われていますよ。なんでね、まあ短い停電なら冷蔵庫開けずに置くことで中の食品守ることもできますんでね、はい、その辺十分気をつけていただきたいと思いますよ。 JR とかもあの計画運休の検討に入ったって言ってましたからね。ただこれ計画運休とかって話になってくると、AUGM 東京開催できるのかっていうのはね、だんだん気になるところではありますけどもね。今んとこ AUGM のオフィシャルページ見ても中止とか延期とかっていう話は出てないんでね。ただ計画運休、うん、計画運休が決まってしまったら多分動かざるを得ないんじゃないかなって気はねしてますけどね。東京は年に一度だしね、大阪みたいに年に3度あるわけじゃないんでね、楽しみにしてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、台風ばっかりはどうしようもないですね。でも何？
あ、ごめん、独り言だった。あ、でもな、
うん、
いやいや、だけど、ね、でも延期しんざるでしょ、ね、そんなん東京も。だって、
どうだろうね。昨日も言ったけど、その過去に台風とかで延期になったって、まあ中止になったって話も聞いた記憶はないけど、延期になったって話も聞いたことないからな、はい、どうなることやらですね、はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。まず最初は昨日に引き続いてローカルネタからいきたいと思いますが、トラベルウォッチャーの記事です。 FDA 松江出雲エリアでサイクリングキャンペーンという記事が上がってました。富士ドリームエアラインズは島根県の松江出雲エリアを対象としたサイクリングキャンペーンを実施します。このキャンペーンは FDA 便を利用したサイクリスト向けに実施するもので、ジャイアントストア松江店でのレンタルサイクル料金が 30% 割引になるほか、自転車を、車両内に持ち込むことができる市畑電車のフリー乗車券を通常1600円なんですが、これを1000円で購入できますと。自転車輪行車もしくはジャイアントストア松江店でレンタルサイクルを利用した人が対象で、 FDA 搭乗券とチラシクーポン券を持っていることが条件となっていますと。対象者には FDA オリジナルシューズバッグもプレゼントされますということで、期間が10月9日今日から12月の19日までってことらしいですけどね。FDA で島根に来てサイクリングしてねってことみたいですよ。
自転車ね、
自転車サイクル自転車 30% 割引って元の値段がいくらかがちょっと分かんないんだけどな。これ
500円ぐらいじゃない？
いやいや、
大体
ジャイアントの自転車だからそんな安くはないと思いますよ。
ジャイアントって何？
あ、自転車のメーカー。メーカー？うん。
有名なんですか？
うん、まあまあ有名なメーカーですよ。ジャイアントは。普通のママチャリじゃなくて、スポーツタイプの自転車？車輪の細いやつ。
知っとるの？
あ、知ってるというか、まあ自転車競技とかに使うような自転車で。ママチャリも売ってんのかな、よくわかんないけど。
あ、ごめん、
なんか検索した、
ちょっと待って咳が出るって、ちょっとごめんなさい。
はいはい。で、あの FDA では自転車を飛行機に持ち込むための専用のハードケースっていうのを無料の貸し出しをしてるそうですね。分解または折りたたむことで規定サイズに収まるスポーツ用自転車を、手荷物として1人20キロまで無料で運んでくれますと。飛行機で運んでくれるということだそうですね。今月からだよな、神戸出雲便が就航するんだよな。10月27日からか。
え、まだなの？
まだ飛んでません。
あ、もうこれ飛んどるんかと思っとった。そうなんだ、うん、
まだまだ。
あ、よかった、いらんこと言わんで。
ん、何を？
ん、いや、あの会社で神戸に出張行く人がおって、うん、新幹線になんかどうやって予約したらいいかいなみたいなことや話をしとって、そのなんだ、うん、ご予約とかの EX とかとかって話しとったんだけど、うん、FDA が就航するよって知らんのんだなとかと思いながら、言おうかなと思ったけど言わんでよかった。
それは言わなくてよかった。
恥かくとこやった、うん、恥かくとこだった。
いや、これあのそれこそ AUGM 大阪行くのに、
うん、
交通機関探すのに、いや実は僕も飛んでるのかなと思って FDA で調べたんですよ。
あ、乗ろうと思った。
うん、あの安い、最安値が確か6500円ですからね、片道。
ん
だから、あの今回 JR で取った切符とそんなに変わらない。
乗ってみたいな。乗ってみたいけど、上がったらすぐ降りるよね、きっと近いから。
まあ出雲神戸だからな。
1時間かからんじゃない？
かかんない、かかんない、多分。だから乗ってるよりも搭乗手続きとか降りてからの手続きの方が長いと思うよ。 下手すると
そうね、7時10分だから55分、1時間切るね。
うん、そうそうそうそう。のぶすみさん、ラグビーも影響を与えるみたい。岩手や神奈川県での試合、あ、横浜の試合を福岡へもしかしたら持っていくかもっていう話がちらほらと出てるみたいですよ。ジミちゃん、延期するとすれば日程調整を一からする必要があるでしょう。後日発表ってことでしょう。あ、 AUGM の東京ね。のぶすみさん、島根県で自転車といえばマスタッシュをイメージする。ジャイアントが松江にあるとはすごい。
え、なんで増田？
増田で、大会があるはずよ、自転車の。確か、お散歩さん、今朝テレビでパッとしない県庁所在地ランキングってやってたけど、1位が三重県で2位が島根だった。パッとしない県庁所在地ね。
松江、まあしょうがないんじゃない。でもだって島根といえば出雲だもんね、観光でも。
まあね、お散歩さん、隣の県の三重県で津市って確かに存在感ない。町おこしって大事なんだね。でも三重県に勝ったんだ、島根。
いやー、それは1位と2位だよ。
まあ低レベルな戦いか。
でもなんかあっとしない、地味だよね、島根なんか。
まあね。江口さん、県なんて廃止していくつかの県を合併して州にすればいいのに。
州、
うん。州、島根が合併するとしたら、島根鳥取で一つには
やだ
なるのかな。
広島とか島根半分、島根半分にしてもこの際だけ東部と西部で、出雲方面は鳥取と一緒になって、私らは西の人は広島と一緒にな
る。それなら間口だろう。
それならそれなら。
のぶすみさん、みっさんの言う通り、マスターで毎年自転車競技がある、6月くらいに。
知らんかった。
ジミーちゃん、滋賀と京都で合併して京都に吸収していいから。
でもなんか京都と京都と滋賀って仲悪いんじゃない？
そうなの？知らないよ。ああ、滋賀の人は琵琶湖の水やらんぞって言うんでしょ。
おー、そうそうそうそう。面白い人の話を。
広島が嫌がると思う。
いやー、失礼だね、ちょっと。
お散歩さん、西は山口だよね。だよね。
嫌だよ、嫌だよ。
はい、それでは次の記事です。こちらは台風に備えて準備しようねという話ですね。インターネットウォッチにあった記事です。気象庁公式の防災情報ツイッターアカウントがオープン、今週末に向けて忘れずフォローをという記事が上がってました。気象庁公式の防災情報ツイッターアカウントが4日にオープンしました。すでに数万人のフォロワーを集めていますということで、これは気象庁防災情報というアカウントですね。その名の通り、気象庁公式の防災情報ツイッターアカウントです。台風や大雨、地震、火山噴火などの顕著な災害について現状や今後の見通し、防災上の留意事項、記者会見の内容を発信するとしていますということですね。はい、まあ、台風19号、何が起こるかわからないんで、皆さんもフォローしておきましょうね。ツイッターのリンクが貼られてますんで、こちらをチョンってしてフォローするってやれば簡単にフォローができますよ。 はい、それでは次の記事です、ね、はい、
ちょっとみっちゃんみっちゃん、あのいつもにまして今日咳ひどいじゃん、順番号に読もうか、
カサカサしてんな、
私も喉カサカサしてるんだけど、一個ずつ順番号で読まん、うん、ちょっと休憩しんさい、
おお、このすきちゃんが読む、
次は私が読むから、その間息しないです、
息しないで、
あの咳出そうになったらミュートにしなさい。
いや、これ僕ミュートにするとすきちゃんの声も消えるんじゃないの。
あ、じゃああっち向いて咳しんさい。
あ、ちょっとテストしよう、今から私ミュートしますんで、すきちゃんちょっと喋ってください。
はい、次のニュースです。で、ニュース私が記事貼るんですか。おい、聞こえますか。
ま、聞こえますか、ちゃんの
聞こえますか、
流れてますか
聞こえてましたか。えらい静かになったよ、ミュートになったら。
ああ、こっちのノイズも消えるからな、今誰かが聞こえてくれてるけど聞こえてればいいんだけどな。スキタンの声聞こえました。あ、じゃあこ僕は一人ミュートになるんだね。了解です、了解了解。で、なんだって URL？ あれ、スキちゃんは何ミュートにしたの。切れたって出ないから、今ミュートにしてた？
何？うん、してたよ。
今ミュートにしてた。あ、
あ。なんかすごいタイムラグがすごいな。
ああ、本当だ。これタイムラグが出だしたぞ。
10秒ぐらいあるよ。
え、そんなにあるの？
あれ？今すぐ帰ってきた返事が。じゃあ行きます。
はい。
とりあえず私読むから、あなた後で補足してください、なんかあったら。
はいよ。
はい、次は携帯ウォッチさんの記事です。 iOS 版 LINE アップデートでトーク履歴や友達が消える不具合という記事です。 LINE はコミュニケーションアプリ LINE の iOS 版においてトーク履歴や友達などが消える不具合が発生していることを明らかにしました。状況としては、OS やアプリのアップデートを行った際に、一部でこれらの事象が発生しているということです。ございまして、LINE アプリを再インストールすることで、トーク履歴以外の情報は復旧できるということです。
はい、ということで、最近 LINE アプリがバージョンアップが来てたってこと？私は自動でダウンロードする設定にしてるから、知らない間にもしかしたら、
友達消える、
ダウンロードをしてしまってるかもしれませんが、今のところ私のところでは問題は発生してないですね。で、いいよ
いや、アップデートしたら消えた友達は戻ってきたってことなのかな。
あ、じゃなくてLINE を一旦削除して再度インストールし直してログインすると友達は戻ってくると。ただトーク履歴が消えてしまうってことなんで、トーク履歴を残しておきたい場合には、バックアップ、トークのバックアップを取っておくことをお勧めしますね。あ、昨日 LINE がバージョンアップ来てるわ。だけど私はこれ自動でダウンロードしてで、今特に問題が出てないんで、私のとこはその現象は発生してないですね。
誰が消えたかわからんね、こんだけ人だったら
ちなみに、トークのバックアップを取る方法は、下に5つぐらいアイコンがあるよな。で、一番左のホームで、左上の歯車マークタップして、トークってとこからトークのバックアップ。私は iCloud 上に保存、あ、全員 iCloud 上に保存されるのかな。
いや、
今すぐバックアップ、スキちゃんは iCloud になってない。
iCloud に接続されていません。
え、
多分私がしてないんだと思う。
ああそういうこと
か、容量が食うから。
ああ自分でここは設定しなきゃいけないんだな。ここで iCloud を設定しとくと今すぐバックアップっていうボタンがあるんで、それタップしてやるとトークの履歴全部保存することができる。で、まあ LINE を再インストールした後に、復活させることは可能ですね。
え、そんなに大事？
まあまあ過去のトークを残しておきたい場合の話だよね。ただここで iCloud 設定しとくと定期的にバックアップしてくださいっていうのが出てきますよ。月に1回までは出ないかな。
いやだってすごい容量食うじゃない。私ついにこの間あの iCloud の容量をあの、うん、プラスしましたけどね。もう余裕やれんで。でもさ、だけ極力いらないものを入れたくないなって。
あのいつだか一遍有料にしたよな。
いや最初100円で持っとったのが100円でも足りんくなって今300円だか400円だかにしましたよ。
あそこで足りなくなってきたわけか。
写真とかが多くなってきて。
あまあまあ写真撮れば撮るだけ増えてはいくわね。はい、それでは次の記事です、はい、こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。 MacOS カタリーナ公開で複数の iPad アプリが Mac で使用可能にという記事が上がってました。MacOS カタリーナが搭載する Mac カタリス、カタルシスによって、ん？違うな。マック？
カタリスト。
カタリシス。カタリスト。
カタリシスでね。カタリスト。
カタリストによって、iPad のアプリが Mac で使えるようになりますと。アメリカメディア925 Mac が現時点ですでに Mac 対応となった iPad アプリ。また近く対応するアプリをまとめているので紹介しますということですね。Mac で iPad 用のアプリ、これが動かせるようになるってことらしいですよ。
カタリシス。
カタリシス。ルックアップという英語辞書とか。なんだプラニー3かな、いやするべきリスト、トゥードゥリストみたいなもんかな。あとまあ天気予報とかノートアプリとかプロジェクトマネージャーとかいろいろ動くアプリがあるそうですね。
聞いたことのあるやつがあるよ。
どれ？
なんかよく空海で今まで聞いたことのあるやつある。ロゼッタストーン。
え、ロゼッタストーン？
言語学習って書いてる。よくなんか空海で言ったよね。
ああ、空海で言ってたロゼッタストーンはインテルマック上で、パワーマック用のアプリを動かすためのエミュレーター。
違うんですか？
ここに出てる。ロゼッタストーンっていうのは英語学習の教材です。教材の名前。
へえ。
地上波ではあんま見なかったけど、あの CS とかでよくロゼッタストーンの CM は流れてましたけどね。言語学習の教材の名前です。ここへ出てくるロゼッタストーンは。
へえ。
散歩さんストーンがつかないやつ、あ、マック OS のやつはロゼッタか。そうだね、ストーンはつかないね。 ジミちゃん、僕も iCloud は400円払って200ギガに増量しています。
あ、一緒一緒。あれね、いきなり400円、うん、高いね。
うん、まあ、高いっちゃ高い、安いっちゃ安いけどな。自分で
みっちゃんはいくら？
僕もう一つ上です。いくらだっけ、
1000円ぐらい、
うんと1000円ぐらいだったような気がするな。1000円、
そんなに。
あの、その代わり
見るんだっけ、
私の Mac、iPad、iPhone、それから娘の iPhone、iPad、Mac も使ってるのかな、のバックアップ全部そこで管理してますんでね。だからそれぐらいの容量になっちゃうんですよ。
ああ、200ギガだね。ああ、このファミリーと共有ってやつにしてるの？
そうそうそうそうそう、ファミリーと共有にしてるんで。
あ、400円の次はもう1300円ですね。
そうそう、
こんなに極端に上がるんだ。2テラバイト、
2テラだった
っけ。2テラになってるよ、すごいね。私でも200ギガにして使用済み50ギガだよ。
そうなの。それならあれじゃん、 LINE のトーク保存できるじゃん、200ギガもあったら。
LINE がね、今 144.2 メガだわ。
うん、ギガじゃないからね。
うん、あ、そんなもんなんだ。
あの、圧縮して保存するはずだから容量は小さくなるはずですよ。LINE のトークの保存はね。はい、それでは次の記事ですが、好きちゃん、
次の記事は三つ読ませてあげる。いい、うん、これ Mac のやつだけ三つ読みにさ、うん、
はい、次の記事は Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、MacOS カタリーナの一部機能の提供を2019年秋から2020年春に延期ということだそうですよ。来年春に使えるようになる機能としては、スクリーンタイムの通信の制限、そして iCloud ドライブでのフォルダー共有。こちらは、WWDC で発表されてたはずですが、機能の一般公開は来年春に延期されたということはそうですね。スクリーンタイムの通信の制限、うん、iCloud ドライブでのフォルダー共有ができないというのはちょっと痛いんじゃないかなって気がしますけどね。はい、それでは次の記事ですが、小杉ちゃん読む？
はい、読めましょう。
はい、
春？
あ、待って、春なら
何？読んでも春ん、うち読んでも春ん、私、
うん、だって僕探したもん。
おかしい。あれ、じゃあ春も、なんか納得いくか。はい、次のニュースは iPhone マニアさんですね。マニアさんです。調査 iPhone11 Pro Pro Max の入荷在庫状況10月8日時点という記事です。
はい、
発売から2週間が経過した iPhone11、iPhone11 Pro、iPhone11 Pro Max について、Apple オンラインストアの入荷在庫状況、入荷と在庫状況を調査しました。iPhone11 は新色パープルとグリーンを除き在庫ありとなっています。やっぱりね、パープル人気ですね。
そうですね。グリーンとパープルが2から3週間。あ、11に関してですけどね。それ以外は在庫ありになってますね。で、11 Pro は全てが 2から3週間、プロマックスも全てが2から3週間ということらしいですよ。
私もパープル全てじゃないよ、64ギガは在庫ありますよ。
違う、パープル64ギガ 2から3週間で、
あれちょっと待って、これなんかおかしくない、ギガずってますよ。そしたらどういう風に見るのこれ64、
あの色が128ギガの横に来てるでしょ、その上の64と下の2頃がその色ってことだから、
見てよこれ見にくいわ
これはだから、あ、うん、いいよ。
いいよ。いい。やりた。
これは結局、iPhone 11は在庫が潤沢って意味なんだろうか。それとも、このグリーンとパープルに極端に偏って注文があるってことなんだろうかね。プロシリーズは軒並み2から3週間っていうのもおいおいって感じはしますけどねはい、それでは次の記事です。よっと、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。18金コーティングの iPhone 11 Pro が登場、お値段は330万円という記事が上がってました。金キラ金ですよ。ロシアのジュエリーメーカーカビアかな。あれ、スケちゃんコラボは終了しました。どうした。18金のコーティングとダイヤモンドをあしらわれた iPhone 11 Pro を発売しました。カメラの突出部がほとんどなくなっているのが特徴ですということで、本来カメラの部分四角く飛び出てたはずなんですけども、ここがフラットになってる、その分厚みが増えてるってことなんでしょうかね。これはあれ、スキちゃん帰ってこないぞ、なんか電話かな、もしかしたら。今回18金コーティングとダイヤモンドをあしらわれた iPhone 11 Pro のカスタムモデル、名前が勝利のダイヤ、ビクトリーダイヤモンドという名前だそうですね。で、これを紹介したカルト・オブ・マック、こちらとしては金のコーティングよりもトリプルカメラの四角い突出部がなくなっていることに注目しているということだそうですね。はい、というわけで、まあプロシリーズ軒並み2から3週間待ちですが、こちらの方を買ってみてはいかがでしょうかあれ、月ちゃん復活してこねえぞ、大丈夫か。はい、それでは次の記事ですが、スキちゃんは URL も貼れない状況かな、ちょっとお待ちくださいね、私もツイキャスちょっと立ち上げて URL を貼れるようにしましょう。どうもこれを聞いていないということは電話がかかってる可能性大かなって気がしますけどもね。はい、それじゃあ URL を貼り付けますよ。はい、iPod Lab さんにあった記事です。 iOS13 で iPhone に接続する機器が使えない原因、 USB のセキュリティ設定かもという記事が上がってました。 この記事は紹介はしなかったんですけども、 iPhone 11に接続する外部マイクが認識しなくなったというお話がどうもあったらしいですね。で、13.2 ベータにアップデートすると症状は改善されたということなんですけども、この原因にちょっと関連しそうな不具合があったのでお伝えしますということでね。これ注意が出たんですね。注意、 iOS13 でご利用について、 iOS13 の不具合により車やバイクに設置した USB ポートから iPhone の充電を行う際に両手っていう名前の GPS ブロガー、GPS ロガーアプリ、こちらが記録できなくなる現象を確認しましたということで、iOS13 が原因かと思われてたんですけども、どうもそうじゃないかもしれないと。これ設定の中にですね、USB アクセサリー、こちらを許可するかどうかっていうチェックがね、新たに設けられてるんですよ。で、どこにあるかっていうと、設定の中のフェイス ID とパスコードっていうとこで、ここ入るためにパスコードを入力が必要なんですけども、普段はこれフェイス ID 登録するときに行くとこなんですが、下の方へずっと行くとですね、 USB アクセサリーという項目が出てくるんですよ。これがオフになってると USB、 まあライトニング対応のものもですけども、外部アクセサリーを拒否するということだそうですね。今までこんなとこにこんなチェックはなかったような気がするんですけども、で、私はこの記事を見る前にですね、Zoom の IQ5 っていうライトニングに近づけするマイク持ってるんですけども、それをね、昨日だか一昨日だか iPhone にちょっとつないでみてたんですよね。その時は特に不具合がなかったんで、この記事見た時にその設定を確認したところ、この USB アクセサリーってとこはね、オンになったままになってました。なので iOS13 にした時に、 iOS13 にした時に私はここをオンにした記憶はないんだけどな。人によってはここがオフの状態のままっていうことがもしかしたらあるかもしれませんのでね、ライトニングに何か接続して不具合がもし出るということであれば、ここの設定を確認するといいですよという記事でした。はい、それでは次の記事ですが、あれ、スキちゃん帰ってくる気配ないぞ。大丈夫か？次の記事はですね、スキちゃんに残念な実はお知らせだったんですよね。はい。あったかな？エンガジェット日本語版にあった記事です。iPad サブ画面化のサイドカー、スカイレイク以降搭載の Mac と Apple Pencil 対応モデルのみサポートという記事が上がってました、MacOS カタリーナ、そして iOS13、 この組み合わせで、Mac のサブディスプレイにできるよというサイドカーという機能が搭載されてるんですけども、これがですね、ある程度限られた環境じゃないと使えないということらしいですね。元記事はザ・バージの記事のようですけども、それによるとスカイレイク世代以降を搭載した Mac のみ対応と、 Mac 側の方ですね、つまりサイドカーが動作する MacBook シリーズは2016年以降の MacBook、 2018年以降の MacBook Air、 そして2016年以降の MacBook Pro だけということだそうです。そして iPad 側にも制限がかけられてまして、サイドカーとしてサブディスプレイに使える iPad はペンシルを、 Apple ペンシルをサポートしているモデルのみということはそうですね。なので対応するのは全ての iPad Pro、 第6世代以降の iPad、 第5世代の iPad mini および第3世代の iPad Air のみがサポートされるということだそうです。で、まあ当然ですが iPad 側の OS は iPad OS でないとダメですよということだそうですね。はい、ということで、まあサイドカー結構期待してた方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、ある程度制限された環境の中でしか使えないという残念なお知らせです。キちゃんの場合は MacBook Air も iPad mini 第4世代も対象外になってしまってるということで、スキちゃん残念だったねっていう予定だったんですが、そのスキちゃんが今帰ってきました。おかえり。
こんばんは。
お電話ですか。
だだものだんだんいや切れたんですよ最初は。
うん、最初は切れて、
うん、最初は切れたんですよ。ちょっとやらんことがあったけど、すいません遅くなりました。
またなんかひっくり返した。
え、そんなことはないよはい、どうぞ。
はい、スキちゃんに残念なお知らせでしたが、読み終わっちゃったよ。
iPad、
うん、サイドカースキちゃんとこでは使えないって話。
うん、でもいいよ、だって Mac スカイプにしか使ってないから
え、ヤシさんこんばんは。仕事終わりに大須から名古屋駅までウォーキング中です。
こんばんは。
日が暮れると寒くないですかはい、それでは次の記事ですよ。愛をありがとうさん、愛をありがとうさんにあった記事です。アップル公式サイトで iPhone を購入するなら Apple で特集ページ公開。 Apple Store で iPhone の買い方の疑問にスペシャリストが回答をという記事が上がってました。Apple 公式サイトで iPhone を購入するなら Apple でと題した特集ページが新たに公開されていますと。 Apple Store 店頭での iPhone の買い方を紹介するものですですね。質問にスペシャリストが回答する Q&A 形式になってます。支払い方法や通信キャリア向けの設定、新しい iPhone のセットアップについて解説されていますと。でここに載ってない疑問点に関してはチャットで問い合わせることができるということですね。はい、Apple Store で私は iPhone は買ったことないな。まあキャリア、ソフトバンクからしか買ったことはないですけどね。Apple Store で購入してみようかなという方、このページを見てみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後の記事はインターネットウォッチにあった記事です。 IoT 家電を使うとギフトカードがもらえる、経産省主導のライフアッププロモーションとはという記事が上がってました。経済産業省のライフアッププロモーションが2019年10月1日からスタートしたそうですね。そんなもんがあったのは知らなかったんですが、 大阪に本拠を置く2つの幹事社がこのその内容についての説明をしたということだそうですね。この経済産業省の施策は IoT 家電や IoT 機器のサービスを推進する狙いがあるもので、コンソーシアムを組んだ各社を介し、消費者がポイントやギフト券を受け取ることができるというものだそうです。これ具体的にはどんな感じになるのかな。ライフアッププロモーションは経済産業省の平成30年度補正予算である生活空間におけるサイバーフィジカル融合推進事業費補助金によって実施されます。IoT 家電や IoT 機器から収集する生活データを活用したサービスを利用契約した消費者にポイントやギフト券、機器購入やサービス利用の際のディスカウントなどのインセンティブを提供し、新たなサービスの創出や生活データを活用したユーザー体験を創出する。ユーザー体験の創出を推進する狙いがあると。なんか難しい言葉で書いてあると分かんねえな。はい、ということで、なんかポイントとか商品券がもらえるサービスじゃないな、国の施策がどうも始まってるらしいですよ。スキちゃん知ってました？
何を？
この施策。
知らない知らない。
例えばですね、来年の1月10日までのキャンペーン期間中にスマホと IoT ガス機器をインターネット接続し、アプリに配信されるプッシュ通知を開いた利用者に5000円分の Amazon ギフト券をプレゼントします。これは大阪ガスがやってるんですね。あとシャープを幹事としたコンソーシアムには KDDI、 セコム、つむぐかな、チューブテレコミュニケーション、静岡ガス、セコム、トラストシステムズが参画して、シャープの AIoT 家電などから発信される生活データを活用したサービス利用契約を行うと利用者にインセンティブを提供すると。わかんねえな。このインセンティブは最大1万5000円まで提供されるということらしいですね。まあ、経産省はポイント還元も確かに経産省だよな。来年の6月いっぱいまで消費税増税と同時にスタートしたやつですけども、これもうちょっと大々的に PR とかすればいいのになって気はしますけどもね。まあ、結構長い記事なんで気になる方はぜひ読んでみていただきたいと思います。はい、本編は以上です。ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
昨日の1946回が上がって、
はい、
あ、さっきですね、チュリーちゃんが1945回から1946回を拝聴してくれで、金曜から月曜までは雨風ですわ、ゆっくりしますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、台風近づいてきますからね。 十分気をつけてくださいね。
連休になると天気が悪い。
うん、確かにね。はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、で、スキちゃんとこでは何が起こったんだ
い？い
いいい
咳がいけんよね、誰とも。でもすごい咳が出るの。乾燥しとるのかな。
まあ、乾燥もあるし、昼間と朝晩の気温差もあるのかなって気がしますけどね。
ちょっと自慢じゃないけど風邪気味かもね。
昨日だったっけ、スキちゃんなんか鼻をぐじゅぐじゅ言わせてたよな。今日はあんまし鼻ぐじゅぐじゅは気にならんけど。
いや、今日は詰まってる。
あ、詰まってる。
で、なんか寒いのに扇風機がついてる。
それは切った方がいいんじゃないの。
切れよーって。
でも帰ってきた時部屋22度って言ってたじゃん。
22度、
うん、
22度ってどうなん。
22度はまあ涼しい部類なんじゃないの。
あの夜のお布団って皆さんどうですか。
あ、僕年中羽毛布団、夏も冬も。あ、ただ冬の時はあの羽毛布団の外側に毛布みたいなのかけるけどな。
外側？中じゃなくて？
うん、中じゃなくて外側。なんかのテレビでね、羽毛布団はその寒い時に使うんだったら上に毛布とかかけた方がいいっていうのをなんか聞いた記憶があるんだな。
あのね、みたんが言う、私はその下の中の生活してるけん、羽毛布団って縁がないよね。
うん。
で、使い方知らんのよね。そういうもんな。そういうもんな。
なんかのテレビでね、そんなの聞いた記憶があるんだよね。
なんか、
それ以来、うん。
重みがないと、いやだ。
ああ、かけた感がないと。
そう、昔からなんか軽すぎるとなんか寝られん。気持ち悪い。
夏場も？
夏場もわりかし。
まあ確かにそれはなくはないよな。
普通の人はみんな羽毛布団なの。大体。
全員が全員羽毛じゃないかもしれないけどさ、
うん、私あの今年の夏はあれにお世話になった、あのニトリの N クール、
はいはいはい、
N クールはなんとかだってやつ、
うん、
あの白クマ柄のね軽いけど、うん、まああれはいいか、あれで。冬はあれかな。
N クールの反対版はないのか、うん、冬用の。
あったっけ。
よかった。ひんやりするのがあったら逆もなんかあっても良さそうな気がするけどな。
あ、あるじゃん。もともとはあったかいやつのコマーシャルじゃなかった？ N クールって。 N クールは N クールの反対なの。 N ホット、なんかあったかいやつなかったっけ。なかったっけ。
あの着るのはヒートテックと。
それはユニクロじゃん。
うん、まあユニクロはだけど、ユニクロはあったかバージョンとひんやりバージョンってあるじゃない。
ひんやりバージョン、
うん、
え、
なんて名前だった
っけ。 エアー、
エアリズム。
そうそうそうそう。あれってクールな、うん、
あれはだから、吸い取った汗をすぐ乾かして、で、ひんやりするってやつでしょ。だからそれの布団版もある、あるといいのになと思うけど、ないのかな。ひっくり返して使ったらあったかいとか、そんなわけないか。
いや、冬はでも毛布かけて、その上に大きな重たい布団かけたらあったかくない？重くてあったかい
気。まあまあ冬はね、うん。
なんか布団のこと誰も書いてくれないね。
え、のぞしみさん書いてくれてるよ。
あ、違う。皆さんは、皆さんは布団どうですかって言ったのはね。
うん、このツイスキャスで毛布、布団の順番を言ってたような気がする。なんか言ったような気がするんだよな。
私は聞いた声がない。
そのネタを仕入れた時に。ヤシさん、大阪行くまでに直してね。そうだね。お散歩さん、うちはニトリの布団だよ。それは夏も冬も同じ布団ってことかな。冬用と夏用は分けてるってことかな。それこそ僕も昔は冬用と夏用と分けてたけどね。まあ夏は本当に暑い時はタオルケットだけで寝てたりもしてたけどね。娘さん、うちの母親は寒がりなので羽毛です。大金がかかった言ってます。まあ羽毛布団もピンキリだからな。安いのは結構安くで売れてるしね。お散歩さん、冬用だけど軽い方、軽いので真冬は毛布併用。
ホテルに泊まった時って布団軽いじゃん、大体。
うんうん。
もうあれ嫌。ないよ。寝られないもんだから。だけ寝られるまで。
寝た気がしないってこと。
そうそう、ホテルで思い出したけど、ホテルってさ、無駄に枕が多いけど、あれ、どうやって使うの？
だから一番、こう自分に合う枕を選んでねってことだね。
そういうことなんで、使わない枕は下ろしとけばいいってこと。
まあまあそういうことだよな。
私らは田舎もんだけさ、分からんのよな、うん、まあ、田舎もんっていうかその下流階級だから分からないんですよ。
いや、瀬さん、夏は裸で寝る。
蚊に噛まれるよ。
蚊に噛まれるのもあるし、夏だと汗かくからやっぱり汗吸い取らないとなんか気持ち悪くない？裸では寝ないな。
でも年中そういう人おるじゃん、パジャマ着ないっていう人。冬でも健康法でしょ、そういう。
あ、寒くてもってことか。空調が効いてるってわけじゃなくて、
なんか夏でも冬でもその何も着ずに寝る人がおるじゃん。
うん、そんな話も聞かなくはないな。
すごいよね、なんか落ち着かんけと思うんだけどな、私は。で、下着もつけんっていうのがもうなんかへえって感じ。
芸能人でもよく聞くよな、すっぱだかで寝るとか。
ガクトさんとか
だっけ、誰かちょっと覚えてないけど。これなんでカニカマが出てきたの。
カニカマれるって言うだけ。
ああ、そういうことか。散歩さん、カニカマ美味しいね。 吉木さん、枕がたくさんあるのは高いホテル？まあそうだよな。
ん？
ん？いや、お値段の高いホテルほど枕がたくさん置いてあるよな。
もう値段が高い言うてもそんなに高級なホテルに泊まったことはないよ。あの5万とかの、5万とかのホテルはどうなんか知らんけど、そこそこのところに泊まったら大体枕2つぐらい積み重ねてあるよね。でもっと言うとなんかクッションまで置いてあるのあるよね。
あれはだから
枕と別に
ベッドの上で足ボーンと伸ばして背中にクッションを置いてってことだね。
あなたは何階級の人な
ん？ん？下の上ぐらいでいいわ。
え、それ私と一緒じゃん。
一緒じゃん。あのベッドの足元にこう布が置いてあるじゃない。
それが知っとるよ。
いやだからああいうとこに足をボンと投げ出してソファーを背中に置いて。
ソファー？
ソファーじゃなくてあのクッションを背中に置いてくつろぐってことだね。
ソファーを持って歩かれんでやった。
娘さんパンツでお腹が締められるので辛いです。スポンポン。
どんなきついの履いてんの？サイズが合ってないんじゃない？
それかお腹のサイズが大きくなってきてるか。
やっぱ締め付けはいけんよね。
うん。枕の高さが欲しい人は重ねられるようにだと思うよ。私も高い方が好きなんで。吉瀬さん、ビジネスホテルは1個だよ。あ、でも最近のビジネスホテルってあの選べるじゃない。
そうだね。
エレベーターホールに硬いのとか柔らかいのとか。
あるある早い者勝ちで。
そうそうそう。だからちょっとお高いホテルはもう部屋にそういうのをちゃんと置いとくってことなんだね。だから枕がいっぱいあるような状態。うん。変なとこかな。
はーい。
以上。空海 IT ニュース1947回、10月9日でした。お届けしたのは
ちょっと前まで明日は祭日だったよね、なつきちゃんと。
ああ、体育の日ね。体育の日は今年は14日かな、
うん、
の月曜日だよね、のみっさんでした、うん、それではまた明日。
ただもだんだんだんだん、ちゃんと喉直しんさいよ。あのお聞き苦しいのでやったらみんなに迷惑かけるから、お互い。
ちなみに10月14日は出雲駅伝ですが、
お休み？
いや、お休みじゃないけど、もしかしたらこれ台風の影響で中止にならないってことな。
でもこっちがあんまり影響ないじゃん。
うん、でも選手とかの移動
早めに来るよ。
あ、まあ、選手は早めに来るか。
早めに来るんじゃない。だから出雲市内は止まれないのよ。
あの一遍だけ中止になったことがあるけど、あの時東京オフしてた時だよな、うん。
あのあれでしょ、結婚になった時でしょ、飛行機は。
そうそうそうそうそう。あの時はまあ台風の影響で中止になったんだよな。
あのでも、うん、私3連休の間に出雲行かなきゃいけないような気がするよ。見た。
はい。
見た、ちゃんと見た。 AUGM のあの大蔵さんからのメール見た。よく全部隅から隅まで読んだ。なんか大事なこと忘れとるよ、きっと。打ち合わせしてないけど。
え？三連休？
だってもう次の週は行くじゃん。
うん。
準備せんといけん。まあ、それは、
あの、スキちゃんがチラッと言ってたやつでしょ、うん、あの、わかってる。大道さんに、それで OK もらってるから。
あ、そうなんだ。
うん。
わかりました。
これで、これを用意しようと思いますが、OK ですかって、一応確認したんだ
よ、うん。あ、そうなんだ。ちゃんと教えてよ、じゃあ、そういう話。
それでは皆さん、おやすみ。
あ、シルクーマちゃんだ。びっくり。バイビーって書いてある。
こんばんは。
バイビー。
こんばんは。バイバイ。
追ってくれたんだね。バイビー。空海へのコメント。みんなで送ってね。番組で紹介します。ツイッターのハッシュタグ。
Army ID News.